エレミヤ書の28章の1節から4節です。エレミヤ書の28章1節から4節を朗読いたします。その同じ年、ユダの王ゼデキヤの治世の初め、第4年の第5の月に、ギブオンの出身の預言者アズルの子ハナンヤが、主の宮で祭司たちと民全体の前で私に語って言った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝きを砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカドネザルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダのすべての捕囚の民も私はこの場所に帰らせる。主の言葉、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだ。以上です。エレミヤとハナンヤという題で、この28章をご一緒に読んでいきたいと思います。ゼデキヤは南ユダ王国最後の王様で、21歳で王になってですね、11年目にユダの滅亡を経験するわけです。彼自身も捕らえられてバビロンに連れて行かれて、多分そこで死んだわけです。でその2年前、第9年にバビロン軍の包囲がエルサレムに開始されたわけです。で今日はですね、このゼデキヤの治世の始め第4年とあるわけです。ゼデキヤの第4年ですから、このバビロン軍の包囲の5年前ということになります。でこの時に現れた預言者が、ハナンヤという人でした。で彼はですね、2年のうちにバビロンに、捕らえられていった人たちや、それから神殿から運ばれていったものは戻ってくるだろうと、そういうふうに宣言したわけです。このバビロンのネブカドネザルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻すと、これはですね、エホヤキムとそれからその子エコンヤ、それぞれにですね、バビロン軍の包囲にあってですね、一番最初にバビロンに連れて行かれた人たちというのがエホヤキムの時代の人たちです。ここにはダニエルも入ってたんですけれども、それからですね、まもなくエコンヤ、まあ、エコヌヤというふうにもう場所には発音されますけれども、エコンヤはですね、これも捕らえられていったわけです。でこの時にこのエコンヤが、ハナンヤがですね、語ったことというのは、今までエレミヤが語ったこととはまるで逆のことを告げているんです。ゼデキヤ王にですね、彼はこの27章、直前の27章で、例えば12節からは、あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出して彼とその民に仕えていきよと降伏するように言うわけですね。でもしそうしなければ剣と飢饉と疫病で死のうとするのかと、27章の8節でもですね、バビロンのネブカドネザルに仕えず、またバビロンの王の首輝きに首を差し出さない国や王国があれば、私は剣と飢饉と疫病をもってその民を罰し、主の言葉、彼の手で彼らを皆殺しにすると、こういうあるわけです。それからですね、27章の終わりの方では、祭司たちにも エレミアは予言していまして、16節で、私はまた祭司たちとこの民全体に向かって語った。主はこう言われる。あなた方は見よ、主の宮の器はバビロンから今すぐにも戻されるとあなた方に予言している。あなた方の預言者の言葉に聞き従ってはならない。彼らはあなた方に偽りを予言しているのだ。彼らに聞き従ってはならない。バビロンの王に仕えて生きよと。どうしてこの都が廃墟になって良いであろうかと。こういうふうにですね、彼は語っているわけです。ですから、エルサレムは廃墟にならないのだと。そして奪われた器はみんな戻ってくるのだと。人も戻ってくるのだということ。これがですね、多くの人たちが、予言していたことなんです。バビロンに仕える必要はないのだと、降伏する必要はないのだと、バビロン軍の方が、負けてしまうのだと、そういう予言をする人たちがいっぱいいたわけです。というよりは、エレミアを除いてほぼ全ての人がそういう予言をしていたわけです。しかしそれは偽りの予言、つまり神様からの言葉を聞いて語っているわけではなくて、その人たちはですね、27章の9節には、預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者というふうに、さまざまな人たちが同じことを語っている。これはですね、全部嘘です。全部王様や人々が喜ぶために語っていただけなんですね。ですから、今日のこのハナンヤもですね、これどういう人だかほとんどわからないんですけれども、特別な預言者ではなかったんです。みんなが言ってることと同じことを言っている。で、実は27章によればですね、このバビロンに逆らったらいい、バビロンに仕える必要、降伏する必要はないというこの反バビロン派というのが、国内だけ、エルサレムだけでなくてですね、その周りの国々にも広がっていたんです。まあ、これいろんな情勢があってからあったせいなんですけども、この南ユダ王国に近い国、隣接している国やすぐそばのエドム、モアブ、アンモン、ツロ、シドンの 王様がですね、実はこの27章の3節で、伝言を送るようにと、こう、まあ、使者がやってくるわけです。みんながエルサレムのゼデキヤのところに使者が集まってきて、そして彼らにまた使者を送り届けて伝言をするわけですね。これは明らかにバビロンに反逆するためには、それぞれ小さい国ですから連合軍を作ろうという企てだと思うんですね。これは実現しなかったんですけれども、ですからその中心になったのがおそらくゼデキヤだと思います。で、このゼデキヤ王の周りには熱狂的な反バビロン派の人たちが重要なポストを埋めていたわけです。ですからゼデキヤはどちらかというとその人たちの言うことに従わなければならないようなところがあったわけです。例えば38章ではエレミアがですね、エルサレムは滅ぼされるということを言って回ったので腹を立てたですね、首長たちがゼデキヤ王に詰め寄ってですね、エレミアを処刑するように求めるわけです。その時にゼデキヤはですね、こういうわけです。王はあなた方に逆らっては何もできないのだと。王とは自分のことですね。私はあなた方に逆らっては何もできないと。だから好きなようにしろと引き渡すわけです。 しかしゼデキヤ王はエレミヤを本当は殺したくなかったので、密かに人をやって助け出すわけですね、なんとか。でもそういったところにゼデキヤ王のリーダーシップというのはもうなかったわけです。しかもですね、彼は人々からも人気がなかったようです。彼はもともとネブカドネザルから王様として任命された人なんですね。ダビデ王家の血筋は持っているんですけれども、人々が王様として考えていたのはバビロンに移されたエコンヤの方なんです。まあ、この辺の理由はよくわからないんですけれども、バビロンに捕らえ移されたエコンヤの方を人々はこの時も正当な王様はエコンヤだと考えているんです。ゼデキヤはバビロンの手先だという人たちも多分いたと思うんです。まあ、実際そういったところもあったんですけども、しかしですね、反バビロン派によってゼデキヤはどんどん、そこから離れていくわけですけれども、ですからこの今日の28章ではエコンヤじゃなくてハナンヤはですね、主の宮で神殿で祭司たちと民全体の前でエレミヤに語ったんです。つまりたくさんの人たち、そのたくさんの人たちはみんなエレミヤが嫌いです。エレミヤの言う言葉は嫌いだ、エレミヤは私たちをバビロンに降伏するようにいつも言っている、このそうしなければこの町は滅びると言っている、そういう不吉なことを言う人間は嫌いだと。ですから人々が喜ぶようなことを言った方がはるかに評価も高くなるし、地位も上がるし、お金もいっぱいになるわけです。ですからハナンヤだけでなくて占い、呪術、さまざまな人たちが競ってですね、私が神様の言葉を聞いてこういうふうに言ってるんだと、バビロンは負けるから、エルサレムは滅びないから、バビロンに仕える必要はない、降伏する必要はないと言ってみんなの人気を集めていたわけです。そしてハナンヤも絶好の機会に恵まれるわけです。つまり人々が見ている前でエレミヤをやっつけることができるチャンスなんですね。ここでエレミヤとの対決をして人々が喜ぶことをいっぱい語って人々の喝采を浴びれば大成功です。しかしエレミヤにしてみればこんな浅はかな人をですねに対して恐れることはないわけです。彼は極めて冷静に答えます。28章の5節で、人々の前でハナンヤに言ったとあります。預言者エレミヤは言った、アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民をバビロンからこの場所に戻してくださるように。しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語ろうとする私この言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは、多くの地域と多くの大きな王国について、戦いと災いと疫病を預言した。平和を預言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使わされた預言者だと知られるのだと。こういうふうに言うわけです。あなたの言う通りになったらいいだろう。本当にそう思うと。私もそう思う。しかし、神様の言葉はそれは言っていないと。そして、あなたの言葉通りになったときに初めてあなたは神様の言葉を語っている人だと認めてよいのだと、そういうふうに言うわけですね。ハナンヤのその不誠実な生き方をですね、 戒めるような言葉であるわけです。この彼の嘘を暴くような言葉にですね、ハナンヤはますますエスカレートして演技を重ねるわけです。彼は、10節で、しかし預言者ハナンヤは預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いたと。つまり首にですね、穴を開けた板を、首にこう2枚の板を合わせまして、そういう枷を、これは捕虜になる人たちがいつもつけられてたわけですけれども、そして彼はですね、これと縄を持って人々の前に、神様に従ってバビロンに降伏しないならばこのようになると人々に見せてたわけです。ところが彼はその枷をエレミアから外しまして、その木の枷ですけれども、それを砕いたわけです、人々の前で。これは非常に大きなパフォーマンスになったわけです。多分大きな音がしたと思います、その板を割るときには。そうやって人々の目を釘付けにして、しかもですね、彼はもう一度2年のうちにこれは実現すると彼は叫ぶわけです。そうしますと預言者エレミアは立ち去ったと11節の最後にあります。これは見ようによってはハナンヤの勝利ですね。人々の喝采を受けたのかもしれません。あのエレミアに勝った、彼はですね、非常にこうその勝利に酔いしれたのかもしれません。しかしですね、立ち去ったエレミアに神様の言葉はありました。13節、行ってハナンヤに次のように言え、主はこう言われる、あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになると。まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる、私は鉄の首輝をこれらすべての国の首にはめて、バビロンのネブカデネザルに仕えさせる。彼らは彼に仕える。野の生き物まで私は彼に与えたと。この鉄の枷というのは、まあ実際にはそんなことはないんですけれども、決して破壊されることがないもの。つまりもう木の枷は砕くことができても、もう決して砕かれることがないものをつけるということは、必ずエレミアに託された言葉は実現するということなんです。つまりネブカドネザルに降伏しなければエルサレムは破壊されるということ、そして降伏しなかった人々は必ず殺されるということです。そしてですね、エレミアはハナンヤにですね、今度は別の場所だと思いますけれども言うわけです。ハナンヤ聞きなさい、主はあなたを使わされていない、あなたはこの民を偽りにより頼ませた、あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう言われる、見よ、私はあなたを地の表から追い出す、今年あなたは死ぬ、主への反逆をそそのかしたからだというわけです。神の怒りがあなたの不誠実さに下るだろうと。この時は5月でした。28章の一節にある第5の月、しかし17節、預言者ハナンヤは2ヶ月後その年の第7の月に死んだというわけです。エレミアが語る言葉は実現したわけです。つまりエレミアの語る言葉は神の言葉であるということです。ハナンヤの言葉はもちろん神の言葉でも何でもないわけです。でも本当に神の言葉は実現するのだと。その言葉を信じなければ、信じて行動しなければ、その命は失われると。 ゼデキヤはですね、このあとこのクーデターのことがバレかけて慌ててバビロンに行ってですね、その忠誠を誓うんですけども、それから彼は帰ってきて、やはり反バビロンの運動を続けていくわけです。連合軍のを作ることを、その努力を続けていくわけですね。そしてそれがバビロンに知らされると、バビロンは総攻撃をもってエルサレムを廃墟にしていくわけです。神様の言葉は本当にそのため、その言葉の通りになる、それを信じなければ命を失うことになるのだと。イエス様の前にやってきた百人隊長の物語は大変有名です。マタイの福音書の8章の5節から13節にその相当する物語がありますけれども、百人隊長はイエス様のところにやってきてですね、自分のしもべが中風のために家に寝込んでいる、非常に苦しんでいるから助けてほしいと、そういうふうに懇願しますと、イエス様はそれじゃあ行って治してあげようと。そうするとですね、すぐに百人隊長はすかさずこう答えるわけです。8章の8節で、主よ、あなた様を私の屋根の下においでする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと。これはイエス様を大変喜ばせました。つまりイエス様が喜ぶ信仰とは何かというと、その言葉が実現することを信じるということです。ただお言葉をくださいと、その言葉さえあればその言葉には力があると信じた、それをですね、イエス様はこんな信仰は見たことがないと言って喜ばれたわけです。この言葉を見上げて生きていく、イエス様の言葉を見上げて信じて生きていくということが大切であるわけです。で、エレミアはですね、バビロンに捕らえられていった人たちにも語っています。それはエレミア書の29章になるんですけども、これは手紙を持たせるわけです。ゼデキヤたちがバビロンへ行く、その集団の人にですね、手紙を託すわけです。その手紙がこの29章に出てくるわけですけども、そこにですね、10節からこうあります。誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと、こういうふうに言うわけです。バビロンに連れて行かれた人たちも失望の中にありました。しかし、そしてそこにはですね、当然のように偽の預言者がこのエルサレムと同じように人々に語っていたわけです。しかしエレミアは、神様の計画とはバビロンに70年が満ちる頃、あなたをこの場所に帰らせる、70年経ったら帰らせる、この言葉を信じて生きていくように、当然この言葉は現実になっていくわけなんですけれども、神様の計画というのは、災いを与えるためではなく平安を与えるための計画であり、将来と希望を与えるためのものだと、そう明言しているわけです。それが神の様の私たちに対する 契約約束であるわけですね。 神様の愛が私たちに注がれているということは、この約束の言葉を信じていく、そしてそのイエス様の約束の言葉は実現をしていく、実現していくのだと、私たちも同じように聖書の言葉を本当に実現する力をですね、そこに見出す人に、そしてまたその愛を信じて自分に与えられている計画を喜びとし、またそこに従って生きていくものであるようになりたいと思います。ではお祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、いろんなことを、不安に襲われながらも生きています。しかし主が私たちの一人一人の人生にくださる計画は恵みと愛の計画であり、将来と希望を与える計画です。私たちも本当に見えない時にもその愛を信じて、そしてこの百人隊長のように明快にあなたの言葉を信じるものであるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは御言葉への応答を賛美と